はい、皆さんこんにちは。いよいよ6日目ですね。受動体28ページ29ページの問題からいきますよ。1番見てみましょう。 That house、next month と書いてありますね。そうすると next month があるんですから未来ですよね。 The next、that house will be sold next month。 あの家は来年に売られると。ここで受動体とですね、進行形ということにちょっとついていっておきたいんですけどね。皆さんご存知のように英語っていうものは5つの文型があるんですけども、大きく分けるとね、初めはね、2つというふうに考えた方がいいと思いますよ。1つはね、is, am, are のなる木。これを左側の木としましょう。それは過去では was, were になるし、未来では will, be になると覚えて、現在完了では have, been になると覚えるわけですよ。でずっとという意味になるとね。そして右側の木が一般動詞、動作動詞とか状態動詞と言われるもの、まあ皆さんご存知の play とか study とか、ああいう懐かしい動詞がありますね。それから、状態を表す動詞で have とか、例えば進行形がないやつ have とかね、見るの see とか、そういったような動詞、それから気持ちを表す want とか love とか like とか、そういった動詞が右側に来ると思ってください。そしてね、この二つの違いをしっかり理解すればね、ある程度喋れることができるんですよ。それをね、分かってほしいなと思うんですね。ですから、is, am, are は左イクオール右という関係です。すなわち、I am happy という関係です。過去になると I was happy です。未来になると I'll be, I will be, I'll be happy です。ずっと幸せならば I've been happy ですけども、ずっととあなたが言いたいときにはいつからかって言いたいわけですから、since last year とか、ね、for three days とか、何か過去から今までの間を継続を表す内容がいるっていうのはもうご存知ですよね。そうしますとね、左側の木が状態を表すということからね、進行形と受動体も、進行形は何々をしている状態ですよね。だから、イング形だけではダメなんです。I playing テニスじゃダメなんです。I am, I'm playing テニスでないといけないんです。だから、he なら he is playing テニスでないといけないし、過去の進行形なら、he was playing basketball、ね。They were standing in front of the door とかね。何々でしたというのは。そして、未来形の進行形は will be になるわけです。現在完了は have been になる。だからもう理を整然としてできるわけです。状態だから進行形でも、状態だから is, am, are がいる、was, were がいる、will be がいる、have been がいるとまず覚えてください。そしてね、受け身っていうのも何々されているという意味ですよね。ですから、例えばこのドアは閉まっている。This door is closed でしょ。ということは閉まっている状態ですから、ed 形は過去分詞はされるという意味を表すの知ってますよね。でも、is, am, are がないとダメなんです。状態だから。こういうふうに覚えてください。ですから、is, am, are を使うということは、a イクオール b の状態にあるということをまず覚えた方がいいと思います。もちろん、ちょっとレベルが高くなると、例えば、he is in the park というのは、彼は、公園の中にいるという意味で、is はいるという意味の、存在を表す動詞なんだけど、それを言うとね、文法ばかになると思うんですよ。これも大きな意味でね、イクオール関係と覚えた方がいいと思うんです。ね、これはまあ文型を無視することになりますけども。一応ね、私は左の木と右の木で、イクオールの果物がなってる木が、春夏秋冬変、季節が変わるように、is, am, are が was, were になり、will be になり、have been になるというふうに確実に覚えてください。英語の苦手な人はこれが一番いいですから。そして、右側の木は何がどうするです。I play です。I walk です。I speak English です。何がどうする。何をというのは目的語ですけどね。何がどうするというパターンを捉えるわけですね。はい。そういったことからね、分かると、この、問題は全部分かります。一番は、sold は売るの過去分詞ですから、家から見れば売れる方だけども、まだ売れてないから未来だから、will be sold になる。なぜ will be がつくかというのは、左側の木の is and are の未来のところが will be だから。ここがコツなんです。B、will の後に動詞の原型っていう中学校での教え方は間違いないんだけども、それじゃあね、実践に使えない。イクオール関係は未来は will be なんです。現在完了は have been なんです。そういうふうに一つにまとめて覚えることがコツです。 そして現在完了は例外もありますけども、have been はずっとという意味とも覚えておくんです。ただ have been to とか have gone to で行ったことがあるとかっていうのはあるけども、それはそれだけで後を覚えまして、ずっとと覚えておくんです。そうするとね、喋る気持ちがすごくね、喋るときに楽になりますよ。ね。それがコツです。じゃあ次2番いきますね。These cows, today にしてみてください。Today ということは今日ですから、いろいろあると思います。今日むにゃむにゃされたとかね。いろいろあると思いますよね。過去もあると思います。でも、まずね、これを ABCD を見るとね、文法的でないものがありますよ。A は milk っていうのはね、ミルクされるという意味にならないといけないでしょう。なぜかというと、ミルクっていうのは乳を絞るですから。だから受け身でないといけないんです。だって、牛は絞られる方だから。そうすると、B しかないでしょう。だって A は、will ミルクだったら、ミルクを出すかな。ね、そういう感じにしかならないでしょうかし。今日、遅く、一日を絞られるだろうとなるわけですからね。で、C は will の後に因果形なんか来ませんよね。先ほど言ったように、will B しか来ません。はい、受け身でしたら、B しかありませんね。A、B の B しか。で、D は原形だからダメでしょ。ただ、ミルクは、乳を絞るという意味があるということを覚えておいてください。3番。In a little big ships, bills were calculated on an adding machine. で、A しかないんです。なぜかっていうと、bills が主語だからです。bill というのは請求書、請求、まあ、勘定のことです。ね。ですから、勘定から見ると、勘定は計算される方だから受け身でないといけないです。そして、受け身を表しているものは、先ほども言いましたように、B 動詞の後に ED 形、過去分詞が来ないと、されるという、意味になりませんよね。そうすると A しかありません。はい、4番目いきます。The rooms, なんとか in preparation for the royal guest となってますよね。で、選択肢が4つあります。そして答えは D になりますね。なぜ D になるかと言いますとね、The rooms が主語だから、部屋から見れば部屋は掃除される方だから、The rooms are cleaning, cleaned となるか、The rooms were cleaned、過去形、現在形か、過去形の受動態しか考えられませんよね。そうすると、まず A は、were cleaning ということは、していたってなるから、主語は、動作をする人でないといけないからダメでしょ。B は、the rooms の後に因果形は来ませんよね。なぜかっていうと、主語動詞がなくなると英語じゃなくなるから。C も同じように、have cleaned ということになると、主語がクリーンしたことになるからダメでしょ。そして残りの D だけど、D に何か being というものがついてますよね。はい。これに線引いてください。being。being というのは B は状態でしょ。状態に ing がついてるわけだから、状態が進行形になってるわけでしょ。だから、受け身という状態が進行形になってる。だからこれは受動態進行形なんです。トイックではこの being はパート1にとてもよく出ます。されているところであるという意味です。だから部屋が掃除されているところであったという意味なんです。In preparation for 99の準備に、Royal Guest, 貴賓客と言いますかね。まあ、Royal な、まあ、これは皇室のという意味ですけど、高貴な方のお客様の準備でということです。皇太子なんか来るんじゃないでしょうかね。だから、being cleaned のところを気をつけてください。例えば、そのホテルが建設されているところであるは、The hotel is being built now となる。この being に注意してください。5番目。At the end of vacations, I often feel むにゃむにゃ。これは B の depressed way です。これもトイックではこの形としてはとてもよく出ます。なぜかって言いますとね、まあ、長期休暇の終わりにはということですね。I often feel でしょ。feel というのはね、これは、イクオールのイザーマーの味付け動詞なんです。触って感じるという意味以外はですよ。例えばお医者さんが脈を見るとかっていう時には The doctor feels、ね、my pulse とかなりますから SVO になりますけども I feel fine とか I feel happy とかいう時の feel は is a more で書き直せるでしょ。 I am happy I am fine とか言えるでしょ。だからこの feel は、is a more のね、変わっている、いわゆる味付け同士、私が言うところの get とか become とか、そういったものと同じです。grow とか turn とか。味付け動詞がいろいろできますんでね。その都度言いますけども。 ですから私から見れば私はどうされているんですか？ディプレスさせられている方でしょ。すなわち、エクサイティッドと同じですよ。興奮させるというエクサイトの受け身は、私は興奮していた。I was excited. 興奮したというとき、EDK がいる理由は、何もないのに興奮するわけないもん。何かが原因で興奮するんだから、それは興奮させられるわけだから EDK なんです。exciting というと、興奮させるようなとなるわけです。例えば、he is exciting といえば、彼は興奮しているという意味じゃないですよ。ね、彼は素敵な人だっていう意味になります。ワクワク私たちをさせるような人だっていうことになります。だから、ペヨンジュンさん、is exciting と、ね、おばちゃんたち、思っておられると思いますね。まあ、私も素敵な青年だと思いますけど。exciting と excited の違いは過去何回出たでしょう。ここも同じです。だから、depress というのは、d は下にでしょ。press は押し付ける。だから、下に気持ちを押し付けると覚えてください。落胆させるという意味です。がっかりさせるという意味です。気をめいらせるという意味です。だから、私は気をめいらしたというのは何かが原因で試験に落ちたとか振られたとかお金がなくなったとかでディプレスさせられたわけだから受け身なんです。だから B なんです。これを絶対忘れないようにしてください。C はね、気をめいらせるようなという意味になります。depressing moment 瞬間とかね。はい、6番目。This piece of baggage むにゃむにゃ over 20 kilograms。これは A です。なぜかと言いますと、ウェイというのはね、ウェイトって日本語でありますね、ウェイト。英語ではウェイトです。W-E-I-G-H-T。体重、重さのことです。その動詞がウェイなんです。発音は W-A-Y の道と発音が同じですから気をつけてください。そういったことからトイックの1、2で狙われます。で、重さがあるという意味なんです。変だけども。要するに、is, am, are とほとんど同じに考えてくれたらいいです。This piece of baggage is over 20 kilograms のことの is の代わりが way なんです。だから、単数、三人称単数が主語だから、動詞の原型に s がついて ways です。いいですね。だから、あなたはどのぐらいの体重がありますかっていうんでも、what じゃなくて how、ね。そうですね。how much do you weigh とも言うでしょうね。どのぐらいありますかと。はい。また、what is your weight とも言えると思いますよね。はい。次は、7番。My daughter is in the hospital because she was injured in a traffic accident. Injured というのは傷つけるという意味です。傷つけるという意味ですけど、彼女が主語で彼女が怪我をしたのであれば、she was injured. Traffic accident で負傷してしたので。ということですね。heart という言い方もあります。h-u-r-t。これは heart にしますと、過去形も過去分式も同じだから She was hurt でいいです、他もですね She was broken と言っても文法的には成り立ちますけどちょっと意味がね壊れちゃった Damaged Damage も言えるんですけども人間が主語だとちょっと厳しいですね Destroyed もそうでしょうこうなるとこれ単語力ということになりますね Injured ちなみに名詞形は Injury ですからねはい私の娘は病院にいます Because 以下だからと考えてください頭から取るような意味はね。8番目は、they, むにゃむにゃとなってますけども、これはね、まあ一応むにゃむにゃのところは C ですけど、入れて答え入れて読んでおきましょうね。They had been introduced to each other many years before in the Falkland Island となってますね。Many years before にしつけた方がいいですね。Many years before を就職する副詞と考えた方がいいです。ですから、Falklandで何年も前にお互いに知り合いになっていた。ということで、before にしてください。many years before となっていたときに、鋭くチェックしてください。many years ago となると、今を中心にして過去のことを言います。many years before となると、あるときを中心にして、それより前という意味なんです。だから、過去よりも前、すなわち、大過去というか、過去完了。過去完了でないといけません。ですから、they had been introduced となるわけです。で、受け身になるのは、introduce は紹介するという意味だから、だから紹介されていたとなるわけですから、彼らはね、お互いに。紹介したなら、introduce A to B となります。A を B に紹介する。I introduced him to my father となります。そして、また、introduce の覚え方。intro という言葉、inter がひっくり返ったんです。enter というのは、お互い、between の意味です。interchange という言葉があるじゃないですか。これは日本語 造語みたいなもんですけどね、お互いに入ってきたり出たりするからですよ。あの車がインターチェンジでしょ。でインターミッションとか、インターっていうインターナショナルとかあるじゃないですか。インターっていうのはだからね、相互にお互いにという意味もあるんですよ。でデュースというのはね、通ずる通すという意味なんです。だからあのプロデュースっていうと、プロは前に通していくから生産するとなるんです。だからイントロデュースはお互いに通すから紹介するとなるでしょ。で名詞はイントロダクションでしょ。こういうふうにね、あのイントロという言葉とデュースという言葉を覚えるとね、いろいろとね単語の世界が広がるんですね。そういったことをこの後の単語の面白講座で、言ってますよね。雑学をね最大限利用することですよ。デュースですか。デュースはね、ダクトとも言うんですよ。で皆さん風を通すところをねダクトって言うんですけど、聞いたことありますかね。そのダクト、風を通すからですよ。風を送って出すからですね。だからもう たくさんダクトとかねデュースってたくさんありますよ。プロデュースでなくて、例えば減らす、減ずることをリデュースって言うでしょ。で減額はリダクションって言うでしょ。リは反対にでしょ。ドゥースは通すでしょ。反対に通すというから減らすというわけです。戻すという意味になるわけです。そういうようにねいろいろあります。まあ調べてみるといいと思いますね。それではね次行きましょうね。ナンバーナインですよね。ナンバーナインは、I am disappointed with my new computer となります。これもさっきのと同じです。 disappoint、 失望させるという意味です。 appoint というのはね任命させる、任命するという意味なんですね。もともと約束の appointment もありますけど、その dis がついてますから、それから外れるということです。任命から外れる、がっかりする。せっかく内閣のね入れるかと思ってたのに入れなかった、任命から外れた、がっかり、そういうふうに覚えてください。そうすると私は、ディサポイントさせられた方だから受け身になるんです。もしディサポインティングだったら、そういう気持ちを働きかけてるわけですか、ですから失望させるようなニュース、ディサポインティングニュースとかなるわけですね。ディサポインティングニュースとなるわけです。はい、I am disappointed with my new computer. 私は新しいコンピューターにがっかりだ、失望している。It's not as fast as I had expected. 思ったほど早くない。Number 10に行きます。Her husband, having failed to obtain promotion, retired at the age of 55. 彼女の、husband、夫は、で全部カンマだから抜けて最後 retired、 退職した、辞めた、55歳の時にってなります。だからカンマカンマは挿入句ですから、文法的にもしわからなかったとしたらもう飛ばしたらいいです。 having failed to obtain promotion がなぜ having failed になってるかっていうのはちょっと難しいです。分子構文ですよね。 ing がついてるから、分子構文は、主文よりも古いということを表すためには ing 形だけじゃダメなんです。having に過去分詞にしないとダメなんです。すなわち完了のね、形を、に ing をつけないといけないんです。そうすると、retired よりも古いよというサインになるんです。だから having failed to obtain promotion で、obtain は get、苦労して手に入れるという意味ですけど、昇進がね、ならなかったので、fail to にお気をつけください。fail to は to しそびれる、to できないという意味です。だから昇進できなかったのでというのは retire よりも前でしょ。絶対に昇進できないということから結果としてリタイアしたわけだから、だから明らかに一つ時制を後ろにさせて表現しないといけないから having 過去分詞になるということを覚えてください。11番 My father says I'm not to be seen talking to you となります。なんかややこしそうな文章ですけども、 My father says ということですから私の父が言うわけです。そしてその後に I am not to be seen talking to you という形にしたのはですね、これは to foolish やりますよね。 to foolish というのは B 動詞の後の to foolish は5つの用語がありますよね。例えば予定、ね、I am to go there next year といえば I am going to go there next year のことでしたね。予定になります。それから大学入試のことを言ったんですよ。あと可能があります。可能ね。 何も見えないとかっていうような時でよくありますよね。Nothing is to be seen とかあれば何も見えない。それから、あなたはここにいないといけないという時に You are to stay here と言ったら You have to stay here の意味になります。ね、それは結局義務となります。だから予定と可能と義務、この3つがとてもよく出ますよね。あとは運命というのがあります。だから He is never to be back とか言うと彼は二度と戻ってこないのであるとかありますけど、そういうようなとのとですね、 if の中のという不定詞が願望を表したりするとありますが、この二つはあんまり出ません。だから予定可能義務ということは最低覚えておかなきゃいけません。だからこれは義務でしょうね。父さんが言うには、私はあなたに話すところを見られてはいけないとね、言いますっていうことでしょう。で BC になっているところを気をつけなきゃいけません。あなたから見れば、あなたが、と話しているところ、私がね、あなたと話しているところを見られてはいけないんだから、私イコール見られる方だから。to not が C じゃないんです。be seen なんですね。はい。そして to 不定詞の否定は not が前に来るんです。それを考えると、まず A がダメでしょ。で、B がダメでしょ。B がなぜダメかというと、to の後に being って来てるからダメ。to の後は原型が来ないといけない。だから、to be seen にならないため。もちろん時制がずれると現在完了の形で have been というのはありますよ。でもそれないでしょ、ここにはね。はい。112番いきます。All things considered, he is a fairly good student. あらゆることを考慮に入れれば、彼はかなりいい学生である。となります。はい。まあ、稀にあらゆることを考慮に入れてもというふうに訳すときもあります。それは文意で考えてください。で、これはね、文法的には all things being considered なんです。文法的には。なぜかっていうと、カンマがあるので分子構文ですよね。分子構文は必ず ing 形がいるんです。だから all things というものは considered の関係から考えると equal 関係がありますから、all things are considered のことでしょう。だから are を動詞だから、これを ing 形にするから、本当は all things being considered なんです。だけども、受動態の場合は分かりきっているので、のけるんですね。だから、all things considered って言って、あらゆることを考慮に入れればということになるんです。まあ、これをこのままで覚えてもいいですね。そのままでね。じゃあ、なぜ、そんな形ができるかというと、all things というのと、後ろにある主文の主語のヒートが違うでしょ、主語が。同じ主語だったらいらないんです、all things は。でも、主語が違うときは、形として載せておかないと意味が分からなくなるからなんですね。はい。13番。It was disappointing that nobody ate the expensive sashimi my wife had served. なぜ disappointing でないといけないかというと、it that 構文だから that 以下が disappointing な行為なんです。がっかりさせるようなことなんです。だから人間が主語だったらね、I was disappointed となります。だからこの問題は A にするか C にするかだけしかない。B は副詞だからありえないし、D は名詞ですからね。おかしいですね。はい。そうするとね、it that になっていて、ここに was の後に判断を表す言葉が来るわけです。だから、主定、決命、要求、推薦を判断せよの should プラス動詞の原型はとてもよく出ます。まあ、これは別に過去でもいいです。何々なのは何々だったです。だから、妻が用意した、出した、高価な刺身を誰も食べなかったのはがっかりだったっていう意味ですけどね。はい、14番。I've heard it said that she's a tough businesswoman. はい、tough というのはなかなか噛み切れないという、スルメのね、硬さも tough で表すことができますけども。tough なということ、疲れを知らないという感じですね、ここでは。でね、なぜね、D の it said になるかというと、I've heard というのから聞いたわけでしょ。何を聞いたんですか ?it, それを聞いたんでしょ。それとは何ですか ?that 以下を。だから it, that 構文で it が目的語になってるやつです。だから私はそれを聞いたとまず書かないといけません。I've heard it と。そして it イコール言われる状態でしょ ?it で that 以下が。彼女がタフなビジネスウォーマンだと言われるのを聞いたわけでしょ。言われるということは受け身じゃないですか。だから it イコール said の形を持ってこないといけないから said です。そうすると、I've heard it said that となると、私は that 以下が言われるのを聞いたとなるんです。それで OK です。 はい、近く動詞ですからね、動詞の原型ももちろん取れますよ。でも、これは言うわけないから、ざっと言うから。言うのは人間だから、I've heard him なら原型がきます。I've heard him say ならいいです。私は彼がざっと言うかというのを聞いたなら、I've heard him say ざっとでいいです。近く動詞は原型だから。15番、これはもう given しかないです。Given that he has no experience, he has done a good job. Given というのはもともと与えられるという意味ですよね。だから、与えられたとしてという意味でもし何々ならという条件になるわけです。だから、彼が何にも経験がないということが仮定されれば、与えられたとすれば、He has done a good job. 彼は、よくやったという意味です。良い仕事をしたちは。ですから、経験がないと。もし彼に何の経験もないのならば、その仕事は彼はよくやったよね。という意味で、given になるわけです。given that というパターンですよね。これはもう何々であるならばと、を仮定するならばっていうような決まり文句です。はい、2の1いきます。間違ってる部分を直せ。The planet called Mars has two moons. ここまで聞いただけでも絶対おかしいのわかりますね。call は動詞でしょ。で、Mars の後の has も動詞でしょ。一つの、文章に動詞がもし二つ出てくるならば、その Mars という主語の前に that がないと英語にならないですよね。主文と従文にならないといけないから。すなわち、一つの文章の中に動詞が二つボロンと出てくることはないんですよ。and がなかったら。だから、どっちかが違うんですよ。当然、call が違いますよ。なぜならば、two moons、二つの月というのは衛星を持っているのは、火星と呼ばれているその惑星だから、called にして分子にしないと。そうすると、the planet which is called Mars という意味なんで、which is は省略できますんで、the planet called Mars が has two moons になるんです。Whereas Earth has one moon. Whereas は一方でという意味です。まあ難しい言葉で言うと、しかるにという意味です。もっとわかりやすく言うと、カンマホワイルとほとんど同じです。Whereas というのは、WHILE と。ものを比べたい、比較対象するときによく使います。一方で月は一つの衛星を持っているのであると思います。だから called Mars として後ろから前に矢印 the planet 就職語にすれば the planet は主語になる has が V になる two moons が O になるというわけです。2番目 In my neighborhood houses and apartments are now being built one after another。 先ほども言いましたよね。 be 動詞の後に being を持ってくれば状態が進行形になると。だから受け身を進行形にしたければ、受け身は状態ですから、being built にすれば建てられているところであるとなります。だから私の近所で、家やアパートが今次から次へと建設中である。are now being built です。one after another というのは次から次へとという意味です。be 動詞の後に being が来る。一つもおかしくないんです。状態が進行形に。なるわけです。ね、状態が進行形じゃない。状態が、進行形ですから、B 動詞を進行形して being になるんですね。ですから B 動詞プラス being 過去分詞。これが、受け身進行形と覚えてください。3番目、She couldn't make herself heard above the noise of the traffic となります。なぜかと言いますとね、ネクサスの関係を考えてください。make は A を B にさせるという意味ですよね。そして make herself だから彼女自身です。だから彼女は彼女自身をメイクさせることができなかった。聞かすことができなかったか、ね、彼女から見れば彼女は聞いてもらう方でしょ、他の人に。でしょ？すなわち、彼女は above the noise of the traffic、交通の騒音の上に、それを超えてです。彼女は彼女自身を聞いてもらうことができなかったというのが直訳。彼女がイコール聞いてもらうとはどういうことかというと、彼女の声が通るということです。多いという声が相手に聞こえれば、ね、彼女の声が聞こえるということなんでしょ。だから、これはどういうことかというと、交通の騒音の上で彼女の声は通らなかったという意味になるんです。高校の時にやったですね、I made myself の時でよく使うんです。その後に understood in English ってのがあったでしょ。 私は英語のに関してです。英語でですね、私自身を分かってもらうことができなかった。できなかったなら I couldn't だけど。分かってもらった。ただし私の英語は通じたということです。I made myself、ね、understood in English という有名な文章です。まあ、有名なのは I couldn't かな。I couldn't、ね、make myself. I couldn't make myself understood in English。思い出したことあるでしょう。ね、これは私イクオール英語で理解するんじゃないです。理解してもらうことができなかった。すなわち私の英語は通じなかったということです。いいですね。じゃあ行きましょう。はい。It comes as no surprise that many workers are dissatisfied with the company they work for. なんかややこしそうな文章ですけども、今が、受動態、すなわちイクオール関係のですね、ED 系を勉強しているということが分かれば狙いもすぐつきますよね。だから、it は it that 構文になっています。that 以下には何の驚きもないという意味です。comes というのはやってくるという意味ですけどもね、これはまあ、is a ma と同じように考えたらいいでしょう。だから、that 以下には何の驚きもないということです。多くの労働者たちがというのが主語だから、satisfy というのは満足させるでしたよね。ですから、それに this がついているから反対の意味です。満足させない、すなわち不満に思わせるという意味ですから、多くのワーカーズから見れば多くのワーカーズは不満を持ってるわけだから受け身でないといけないでしょ。だから、ウィズ以下に受け身を、不満を持ってるのは何の驚きでもないと。はい。で、work for の for に for がついてるのは、どこどこで働くという熟語です。work for the bank, work for the company となります。だから for がいるんです。だから彼らが働いている会社にです。ね、多くの労働者が不満を持ってるのは、ね、何も驚きではないということです。5番目。There happened an earthquake in is recently. Was がいりません。なぜ was がいらないかというのは、happen というのは起きたという意味ですから。起こしたという意味じゃないから。だから、これは there が前に使われているときは、統治構文なんです。そこという意味以外は。すなわち、場所、ね、を強調するときに there を前に出すんです。ですから、is っていう、is で地震が起きたということを言いたいわけです。あったんだよということを強調したいから、there が前に出てるんです。でも、主語は、an earthquake なんですね。はい。ですから、主語が起きたんです。だから、an earthquake happened in is recently であるはずだから、わずがいらないんです。6番目。The temperature in the refrigerator should be kept low. そこで切って。So that the food there doesn't go bad. これは、kept の前に be がいります。わからなくったって should という助動詞だから、助動詞の後に kept が来るわけないもん。ね、もし来るなら be kept でしょ。または keep でしょ。または have kept でしょ。時制が重要なら。だからここは意味から考えて kept されるだから受け身で be でしょ。なぜかというと、the temperature っていうのは温度でしょ。In the refrigerator, the fridge のことでしょ。fridge って前やったでしょ。単語の面白い講座で。だからこれは、冷蔵庫ですよ。ね、冷蔵庫内の温度は保たれるべきじゃないですか。だったら保たれるは受け身でしょ。だから be kept でしょ。で、低くでしょ。で、そこで切る。そうざっと以下の目的でっていう意味です。そうざっとこうは目的を表したりね、結果を表すんです。だから、速読の時は結果的に訳す方がいいです。で、その結果だとどうなるからぐらいに訳した方がいい。そうすると食べ物そこのは腐らないのでぐらいにやった方がいいです。後ろから前に戻るという訳し方は危険ですよね。そういう勉強をしてると、その速読はできないんです。だから、速読するために頭からそのまんま意味を捉えていく。理想はそのまんま英語のまま捉えていく。その訓練をしないとダメですね。だからこれ、そうざっと以下の目的のためにって考えて、そうざっと先に訳すなんて考えちゃダメなんです。それでぐらいでやってる。そうだ。で、フードはそこは腐らないよと。こうなんです。だから、冷蔵庫内の温度は、ね、低く保たれるべきですよ。そうするとほら、食べ物腐らないしね、というふうな感覚の方がいいんです。で、ここでちなみにね、go bad の go に気をつけてください。これは結局、is と同じ意味でしょ。it is bad の is でしょ。だけど動詞だから isn't な、be 動詞なら isn't だけど、これは be 動詞じゃないから doesn't go となってるんです。 ね、これを味付け動詞と言います。イズの。で、もっと詰めて言えば、go は悪い時によく使われますね。go wrong とか、go bad とか、go wild とか。で、come はね、自分の方にやってくるというイメージがあるから、come right、正しくなるとかね。dreams come true とか、夢が叶うとか、になりますね。でも絶対じゃないですよ。うまくいくというような時に go well とかっていう言い方ありますからね。まあ、それはうまくというウェルが副詞だからという考え方もありますけど。まあ、大体においてね、go というのはね、自分から離れていくから自分がコントロールできないからです。だから、is a man の意味でも、ちょっと自分にコントロールできない内容をイメージするときは、go になる。go wild、wild になるとか。ね、先ほど言ったように。それからこの go mad とか、go crazy とか。そういうのが多いんです。はい、次。7番。It is known that some gorillas beat their chest as an expression of high spirits. これ express ね、後に ion がつかないといけないのは、これは express という、品詞という、ボケがないと全然できませんよね。expression というのは、ね、表現。express というのは気持ちを表すということです。x というのは外にです。press というのは溜まったものを押し出す。外に溜まったものを押し出すという意味から気持ち、心の中にあるものを表現していくというふうになったと覚えてください。expression 表現です。high spirits 元気いっぱいという意味です。high spirits の気持ちを表すときにビートするというわけですね。胸をどんどこどこどこどんどこどこどこということは知られているというわけです。というところです。ですね。それでは、6日目、大したことないですね。ここでね、皆さん気をつけてほしいのはいいですね。受動態ということは必ず is, am, are プラス過去分詞である。そして、O と C の間のイコール関係の時には is, am はいりませんよ。それを気をつけてくださいね。はい。例えば、I kept the door closed ってなると、door イコール closed の関係だから、SVOC なんだけども、その is は、is とか was が分けられてますでしょ。I kept the door closed。すなわち私は保ったわけでしょ。ドアを。イクオールクローズの状態で。だからドアを閉めておいたっていうことだけど、そこは依存はないけども、意味的にも君でしょ。これはしっかり頭にいてください。そしてあとはね、感情を表す、ね、他動詞がありますね。まあ、喜怒哀楽を表す動詞ですよ。だいたいほら、驚かすのサプライズとか、興奮させるのエクサイトとかあるじゃないですか。そういった感情を表す、ね、動詞は大体受け身になりますからね、人間の主語になると。先ほども言ったように。He was exciting じゃダメです。excited です。興味があるのも I am interested です。なぜ ED が来るか。それは主語が働きかけられているからです。興奮させられているから、興味を持たされているから、がっかりさせられているからです。ing はがっかりさせる、興味を持たせる、面白い、interesting のこと。興奮させるような。すなわち、働きかける能動的な意味があるのがイングです。で、これがTOEICに必ず出るというわけです。そういうことを気をつけてやってください。それでは、ここは終わりましょう。